続きまして聖書を拝読いたします。本日の箇所はサムエル記第1、7章の2節から17節までをお読みいたします。サムエル記7章2節の2節から17節までをお読みいたします。旧約聖書の第3版をお持ちの方は475ページ、第2版をお持ちの方は434ページにございます。その箱がキルヤテエリアエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの全家は死を死体求めていた。その頃サムエルはイスラエルの全家に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け主にのみ仕えるなら、主はあなたをフィリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はパールやアシュタロテを取り除き、主のみに仕えた。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私の神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。サムエルは乳離れしていない子羊1頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃って出てカルの下まで行った。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエペンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。こうしてペリテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリテ人を防いでいた。ペリテ人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガテまでイスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手から領土を解放した。その頃イスラエルとエモリ人の間には平和があった。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ペテル、ギルガル、ミツバを巡回し、それらの地でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のための一つの祭壇を築いた。以上でございます。横谷渉先生による説教、20年後の大勝利。それでは先生。
葉をご一緒に聞く前に一言お祈りをしたいと思います。天のお父様、爽やかなこの2月の朝、こうしてタイのバンコクで愛する兄弟姉妹ともに顔を合わせ、あなたに礼拝を捧げることができていますことを本当にありがとうございます。次し1週間の歩みの中で、あなたから離れたこと、あなたの御心を痛めたこと、そういったことがあったことを覚えます。神様、どうぞ今私たちを十字架の血潮によって洗い清めてください。イエス様の十字架なしに私たちはあなたの御前に立ち得ないものですから、どうぞ私たちを今清めてくださり、私たちが今捧げていますこの礼拝をあなたが受け入れてくださいますように、私たちが捧げる献金や賛美や祈りを、奉仕を、神様あなたが受け取ってくださいますように。そして今日ここから一人一人が出ていくときに、神様の親しい交わりと、またあなたの御声を握りしめて出ていくことができるように、どうかあなたが導いてください。全く語る資格のないものが講談から語らせていただきますが、神様どうぞあなたが清めてくださり、あなたを愛し、あなたを礼拝しに来られたお一人お一人のあなたの民ですから、あなたご自身がしもべを清めて、あなたが伝えたいと思っている御声を、御言葉を今日一人一人の心にあなたが語りかけてくださるように心からお願いをいたします。この世界に最も必要としているのは神様あなたの御言葉です。どうぞ神様あなたの御言葉を今日ここで語ってください。イエス・キリストのお名前によって信じて祈ります。アーメン。20年前、皆さんはどこで何をされていたか、覚えておられるでしょうか。私は当時大学生で、ちょうどこの時期大学が休みだったので、神戸の震災にボランティアに行っていました。2月ですね。そこで前ここにいた静香さんとか宇多葉さんとかですね、みんな独身でしたけども、再会じゃない、そこで初めて出会いましたね。私にとって20年前というのはもう本当に昔の出来事になります。皆さんにとっても20年前のことをちょっと思い出していただくと分かると思いますが、かなり遠い昔の記憶ではないかと思います。今日の聖書の箇所には、そのフェリシテ人によって破れて契約の箱を奪われて、契約の箱は7ヶ月後に戻ってきたわけですけども、それから20年が経った時の出来事が記されています。7章の1節と2節の間には20年の歳月が流れているということですね。そのことをちょっと心に留めて、今日の御言葉を味わっていきたいんですね。この20年間のイスラエルの歩みというのはどういう歩みであったか。それはペリシテ人によって打ち破られた、その苦い経験を引きずった歩みです。そしてまた、この文脈には書かれていませんけども、ペリシテの支配の中にあったと考えられています。エジプトでイスラエルの民が奴隷として苦しんでいたように、この20年イスラエルはペリシテ人の支配に苦しめられ、せっかくこう収穫したその収穫物を横取りされたりとかですね、当時税金という制度があったかどうか分かりませんが、そういう食べ物が奪われたり、あるいは せっかくの労働者を、この若者をですね、労働力として奴隷としてペリシテ人に古希に使われるようなことがあったかもしれませんね。そのような苦しみの中にあった20年、これがイスラエルのこの20年であったということですね。2節に20年になったと、このさらっと書いていますけども、この20年にイスラエルの苦しみがあったことを読み取っていただきたいんですね。そしてイスラエルの前科は主を慕い求めていた、書いてますね。これ別訳で読むと、2節は主を求めて嘆いていた、書いてますね。嘆くという言葉がここに使われています。つまり苦しみに耐えかねて神様を助けてくださいということで、この嘆いていた状況がこの20年であります。今日の聖書の箇所はそのような苦しみの中でようやく神様を求め始めたイスラエルに対してサムエルが語ったこと、そしてそれに民が応答したこと、そしてペリシテ人との戦いの様子が記されています。今日もこのところから、今日は4つのポイントで皆さんに聖書からの真理をお話ししたいと思います。では最初に3節と4節、それぞれの訳で結構ですから、ご一緒に声に出して読みたいと思います。3節と4節、はい。その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。この聖書の箇所、今読んでいただいた箇所から分かること、それは4章の3節でペリシテ人に敗れた時のイスラエルの言葉、なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう、どうして私たちは神様を信じるためなのにペリシテ人に敗北してしまったのだろうという、この疑問に対する答えがこの3節であります。なぜイスラエルは敗れ去ったのか、この戦いは主の戦いであると認識していたにもかかわらず、どうして敗れ去ったのか、その答えがこの3節です。一言で言うなら、彼らの心が主から離れていったからです。主を離れ、他の神々、外国の神々、アシュタロテやバールといったその土地にあった偶像の神を神として拝むようになったので、イスラエルは敗れたんだということを、この5章6章を挟んで7章でようやく聖書は私たちに教えるわけですね。どうしてイスラエルの民は敗れたのか、それは神様を離れ、他の神々を神としたからだということですね。今日聖書が語っている第一のこと、それはこのことですね。私たちにとって本当の問題とは何であるかということです。私たちが祈ってもその祈りが聞かれなかったり、私たちが努力しても一向に状況が変わらなかったり、問題が解決しなかったり、悩みが尽きなかったり、幸せになれないっていうことはどうしてなのか、その最も根本的な原因、それはあなたが、いいですか、私関係ないっていう人はここから先聞かなくて結構ですけども、自分は関係があると思う人だけ聞いてください。それはあなたが神様を離れているからだということです。これが今日礼拝に来られた一人一人に聖書が語っていることです。なぜあなたが幸せになれないのか、幸せな人は聞かなくていいですね、幸せじゃないと思っている人だけ聞いてください。なぜあなたが幸せになれないと思っているのか、それは あなたの心が神様から離れ、他のものを神としているからだっていうことです。これが聖書の答えですね。彼らはその土地土地の神様を神様としていました。ちょっとここで断っておきたいことがあるんですけども、それは彼らは神様を捨てたわけではなかったっていうことですね。浮気をしたっていうことですね。二股をかけていたっていうことです。神様を礼拝はする、神様をこう信じてはいる、でももう一方で他の神もまた信じ拝んでいたっていう状況ですね。神様をこう完全に捨ててですね、私は今日から仏教徒になりますって言って仏教徒になったわけではないっていうことです。この時にイスラエルは毎週日曜日になったら礼拝にはきちんと来るんです。だけど月曜日から土曜日までの生活は神様から離れるという、こういう二股生活ですねをイスラエルはしていたということですね。バールとは何か。バールっていうのはですね、雨をこう司る神様だって言われていましたね。で当時このパレスチナ地域で雨が降るかどうかっていうのはこれ死活問題なんですね。雨が降らないと農作物は育たないので、農作物しかこの生きていく術はありませんから、そうすると一族一村全滅するような、そういう時代ですね。少し前の日本もそういう時代があったわけですけども、ですからこの雨乞いですね、雨を降らせてください、そして今年も豊かな収穫を得ることができるようにという祈願がこのバール信仰であるわけですね。現代に置き換えて言うならば、これは経済の神様ということができるでしょうね。私の経済を祝福してくださいっていうことですね。私たちが今生きている現代もこのバール信仰というのは形を変えてあるのではないかと思うんです。経済が神様となっているのが今私たちが生きている世界ではないでしょうか。あなたを本当に幸せにするのは神様ではなくてお金ですよ、経済的な豊かさですよ、それがあなたを本当に幸せにする。あなたにとってイスラエルの神様は確かに精神的衛生的にはいいかもしれないけども、本当にあなたを実際面で支える神様は経済ですよっていうのが、この私たちが生きている世界ではないかと思うんですね。またアシュタロテというのは、これ女の神様なんですけども、女の女性の裸の像となっていますね。ミロのヴィーナスとかはここから派生してきた女神であります。同じ種子の偶像ですね。この神様は、恋愛とかですね、あと出産の神様ですね。たくさん子供が与えられるようにということを叶えてくれると信じられていた神様ですね。当時子供ができないということは、さっきも同じようにその民族その国がこう滅びるか豊かになるかっていう、こう問題に発展しましたので、やっぱりこの出産ということが今以上にですね、貴重になっていた時代であるわけですね。そのような中でこのような神様が拝まれていたわけです。このアシュタロテの神様のお祭りにおいては性的な不貧困が推奨されていたと言われていますね。自分の奥さん以外の方と性的な関係を持つことができる人とされていたわけですね。そのようにしてたくさんの子供が生まれるようにということが、願われていたのかもしれません。現代に置き換えて言うならば、これは快楽の神様ということができるでしょうね。私たちが今生きている世界もまたこのアシュタロテという神様がはびこっている世界ではないでしょうか。タイ語ではサバイサバイっていう言葉がありますけどね。 正しいことかどうかということよりも、それが楽なことかどうか、快適なことであるかどうかが大事になっていく。誠実であるかどうか、正直であるかどうかということよりも、それによって得をするか損をするかということが大事になっている世界。テレビのコマーシャルを見て、新聞の広告を見て、そのことは推奨されてますよね。真面目に生きることよりも、どうやったら美容と健康が手に入って素晴らしい恋愛ができるか、素晴らしい結婚生活が送れるか、どうやったら素晴らしい家庭、子供がたくさん与えられて子供が豊かに育っていくことができるか、どうやったら老後の生活を豊かに過ごすことができるのか、どうやったら楽しい充実した人生を送ることができるのか、これがこの世の神ですよね。今でも形は変わっていますけども、同じように私たちはそのような神々を影響を受けながら生きている時代であるわけですね。旧約聖書にこの後ソロモンっていう有名な王様が出てきますけども、このソロモンもまたこのアシュタロテの神様に屈服していくんですね。ダビデの息子として最初は立派な王様、神様に対して素晴らしい信仰を持っていましたけども、何百人という奥さんを側室として迎えるあたって、その奥さんが持っていた拝んでいた偶像の神様も取り入れてしまって、本当は神のみを神としなくてはならないんだけども、仕方なしに他の神様がいることも認めていった。そして自分もまた堕落していったっていうことがあるわけです。このような偶像の神々というのは、私たちの無意識の中でひそやかに入ってくる神々であるということですね。最初から私はエホバの証人ですとかね、この私はイスラム教ですとかですね、全然違う風に名乗っては来ないということですね。あたかもそれが本当にあなたを幸せにするものであるかのように、あなたに入ってきて、いつの間にか神にとって変わる神となるということです。今日聖書は私たちに警告を与えています。あなたが本当の幸せを得られない、その真の問題は何か、それはあなたが神以外のものを神としているから。神様を礼拝をしているかもしれない、でもその生き方においてはお金を神様としている、損得感情をあなたの中心に置いている、快適かどうかをあなたが最優先に置いている、それがあなたにとって本当の問題であるということです。全ての人間にとってそれが問題であると神様は語っているわけです。私たちはどうでしょうか。このイスラエルの人たちがバールやアシュタロテを拝んでいたこと、それを私たちは一言ということができるでしょうか。第2に移ります。今日の聖書の箇所、特に今読んだ箇所、今日の箇所全体からも言うことができますけども、聖書が語っていることは、神様というお方はですね、いいですか、神様っていうお方はですね、私だけを神としてほしいって願う神様なんです、ね、神様っていうのはあっちもこっちも神様、そしてあなたも神様として大事にしますよっていうようなことは喜ばないんです。神様というお方は、聖書の神様ね、聖書の神様は私だけを神様としてほしいって、そういうふうに願う神様なんだということです。3節でサムエルが語っていますね。主にのみ使えるなら、そ して4節でもイスラエルの人たちは主にのみ仕えたんです。そして主の前に断食をし告白をし生贄を捧げ、そして主にのみ祈り叫んで主は彼らに応えられた。イスラエルの民は、まあ、サムエルがしたことですけども石を置いて記念としたわけですね。主がここまで私たちを助けてくださった。エベンエゼルっていうのは神のその助けの石という意味ですけども、神様の助けがここにあったんだっていうことを記念しているわけです。今日のこの7章はこの6章までと違い、また8章からとまた違って、唯一すごく麗しい神様とイスラエルの和解が記されている箇所なんですね。この後またちょっと予告ですけども、イスラエルは神様から離れていくんですけども、残念ながら、しかしこの7章においてはイスラエルは神様と再び関係を取り戻すんです。神様という方は何を願っているか、それは私のみっていうことを願う神様なんです。このことを忘れないでくださいね。よく神様と私たちの関係を夫婦の関係に例えて聖書は教えますね。夫婦もそうですよね。夫婦もあなたのみという関係で成り立つわけですよね。もしあなたの奥さんがあなた以外の女性、ごめんなさい、男性に恋したうとしたら、それは傷つくことですよね。私だけを愛し恋してほしいっていうことですよね。奥さん、旦那さんにしてもまたしかりです。夫婦の関係と同じです。あなたのみを夫として愛しますということです。すなわち他の全ての女性を私は奥さんとはしませんって言ってることですよね。逆もまたしかりです。神様もそういう関係を望まれるんです。よろしいでしょうか。友人としての関係ではなくて夫婦の関係のような関係を求めるわけです。私だけを神としてほしいっていうことですね。もう一つよく聖書で例えられる例えは、神様と人間の関係で神様が望まれる例えは父と子の関係ですね。お父さんと、まあ、この子供ですね。お父さんはですね、にとって子供がね、100人いようが200人いようがですね、それは問題ないわけです。子供にとって子供がどんなに兄弟が多かったとしてもですね、その子にとって父親は唯一であるということですよね。もしあなたの子供が、まあ、10人いたとして、10人もいるから1人ぐらいですね、もう自分のことを父親と認めてくれなくてもいいなんてことはないですよね。父親にとってその子は唯一の父なんです、ね、そしてまた父親にとっても子供はどれたくさんいても一人一人が唯一の存在ですよね。神様もそのような関係を望まれることです、方です。あなたにとって唯一の神であるということです。そうあってほしいんだと今日聖書はあなたに語りかけています。この世は偶像、お金や富や名誉や地位やあるいは快楽といったものを神とするように私たちに支えかけてきます。それに対してあなたは私だけを神としなさいと聖書は語っています。神様っていうのはそういう方なんですね。出エジプト記の20章にありますけども、モーセが与えられた十戒の最初にあった言葉、それですよね。あなたは私の他に神があってはならないっていうことです。これが神様が一番願っていることです、ね、人間にとって願っている、人間に対して願っていること、あなたに対して願っていること、それは私だけを神様として欲しいんだっていうことです。よろしいでしょうか。 ね、黒いぐらい言ってますけども。で、このことから何がわかるかっていうと、神様にとって父と子の関係でも言いましたけども、あなたはそれぐらい大事な存在なんだっていうことです。ナオ君が神様を神様としないことを神様は傷つくんです。つまりそれぐらいナオ君一人にこだわる神様なんです。よろしいでしょうか。ナオ君が他の神様を神様とするとき、神は嘆き悲しむんです。他にたくさん教会に礼拝に来てる人がいたから、ナオ君一人来なくても構わないっていう神様ではないんです。大事だからナオ君が、ごめん猫人名出してね例えばっていう話ですね。板木兄弟にしてもそうですし、小島兄弟にしてもそうなんです。たくさんいるから、あ、お前いいよもうっていう神様ではないんですね。あなたは私を唯一としなさいっていうのは、裏を返して言えば私にとってあなたはそれぐらい大事な存在だし、私を影響する存在なんだって言ってるんですよね。本当に大事だから私だけを神様としてほしいんだって願う神様なんですね。そのような神様であると私たちは覚えたいんです。そして神を神とし、神のみを神として崇めていきたいと思うんですね。3つ目、このことの裏返しでありますけども、主だけを主とするとはどういうことか。それは裏を返して言えば、他の神々を取り除くということですね。他の神々、バールやアシュタロテを取り除くということ、これが今日聖書が私たちに願っていることです。経済を、お金を、損得感情を、また快楽を、そういったものを取り除いてください。そうしない限り神様だけを神様とすることはできないということです、ね、経済やお金や富や名誉や地位、また快楽、こういったものが悪であるとは言っているわけじゃないですよ。こういったものが人間には必要であることは神様は理解しておられます。でもそれが神様となってはならないということですね。つまりあなたの行動の規範になってはならないということです。あなたの価値基準の最優先になってはならないということですね。それによってあなたの行動をしては、決定してはならないということですよね。そういったものを取り除かない限り、私たちは神様を神様とすることはできないということです。さっき夫婦の関係で言いましたけども、もし不倫をしているならば、その不倫相手を、その関係を取り除かない限り、奥さんだけですっていうようなことはあり得ないですよね。取り除くということです。またここでもう一つ語られていること、それはそのことを、自分の中から他の神々を取り除くというこの作業をするのは、それはあなただっていうことも今日の聖書は教えています。4節ご一緒にもう一度読みましょうか。3、はい。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。聖書が書いていること、それはバールやアシュタロテを取り除いたのはイスラエルであったということですね。全知全能の神様がバールやアシュタロテを取り除いたのではないということ、またサムエルが取り除いたのでもないということですね。それを取り除いたのはイスラエルである、つまり本人でないとできないということです。偶像を取り除くのはあなたにしかできないということをもう一つ覚えておいてくださいね。神様に対して祈ることは大事ですね。主を助けてください。ついこの性的なこう誘惑に引っ張られてしまって、それをから抜け出せないんです。神様、ここから助けてください。ついお金を優先してしまって、神様をないがしろにしてしまう、そのことから抜け出せるように助けてくださいって祈ることは大事なんですけども、 しかし実際にそれを決断し行動するのはあなたしかいないということです。それをするのは神様ではなくてあなた自身だということも今日のところから覚えてください。神を神とする、神のみを神とするためにはそういった神々を取り除かなくてはならない。そしてそれを除くするのはあなた自身であるということですね。最後に移りたいと思います。ちょっと少しここで聖書の内容を見ていきたいと思います。5節と6節ご一緒に読みましょうか。3、はい。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。サムエルはミツパというところに全イスラエルをこう集めるわけですね。この時まだ王様がいない時代ですから、これは画期的なことだったようです。そしてサムエルはイスラエルのために祈ることをします。6節で彼らは水を汲んで主の前に注ぎ、断食し、そして罪を犯したことを告白するわけですね。水を汲んで主の前に注ぎというこの行為は非常に聖書では稀な行為なので、何を意味しているのかちょっとよく分かっていませんけども、おそらくこの文脈、断食や罪の告白ということから考えると、悔い改めを表す行為だったと考えられるでしょうね。彼らはここで心から神様の前に罪を悔い改めようとしているということですね。素晴らしい神様との和解がここでなされていくわけです。20年かかりましたけども、ようやくイスラエルは神に立ち返ろうとしているわけですね。7節ご一緒に。3、はい。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。イスラエル人がこうして集まってですね、神様との麗しいこの和解をですね成し遂げようとしているときに、それを妨害するかのごとくペリシテ人が襲ってくるわけですね。私たちも神様に立ち返ろうとするときに、そうさせまいとする働きを受けることがありますね。現実的に言えばこれおそらくイスラエルの今大集会が広がれているので、これは危ないと危険を感じてですね、ペリシテ人が今のうちに叩いておこうと思ったのではないかと言われています。8節ご一緒に。3、はい。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。イスラエルの人たちはペリシテ人のことを恐れてですね、サムエルに叫ぶわけですね。主に祈ってくださいってね、主に叫ぶのをやめないでくださいってね、ここで願うわけです。私ここでこう素晴らしいなと思うんですね。イスラエル人はここで前回のようにですね、20年前にしたように主の箱をこう持ち出して主の箱に頼ろうとは今回はもうしなかったっていうことですね。またこのサムエルに頼ろうともしていないっていうことですね。主に叫ぶのをやめないでください、つまり主にのみ助けを求めていたということですね。素晴らしいなと思います。この20年の苦しみが彼らを本当の悔い改めに導いていったんだと思います。9節を一緒に読みましょうか。3、はい。サムエルは血離れしていない子羊1頭を取り、焼 き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルはまず生贄を捧げるわけです。そして神様に叫ぶわけですね。すると神は彼に答えられるわけです。実際に何か言葉が語られたのか、それとも十節以降の結果を意味しているのかは分かりませんが、神の答えがサムエルにあったわけです。20年間答えのなかったこの神様がついにここでイスラエルに対して答えてくださった場面がこの9節ですね。それでは10節と11節も声に出して読みましょう。3、はい。サムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ彼らをかき乱されたので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。神様はサムエルのこの叫び祈りに応えてイスラエルに大勝利をもたらしました。このことから今日の聖書の箇所が私たちに何を教えようとしているのか、それは4章の時と比べて見るときに一つのことが分かってきます。前回ですね、20年前にイスペリシテ人と戦った記録が4章にあります。そこではイスラエルは大敗北を喫したわけですね。しかし今回20年経った今、彼らはペリシテに大勝利を収めたわけです。何が違ったのかということですね。そのことを今日聖書は語ろうとしているわけです。よろしいでしょうか。前回は負けたのに、なんで今回は勝ったのか。イスラエルが強かった、強くなったからではないですね。むしろ弱ってますよね。断食してるわけですから、彼らは断食してるところに攻め込んできたわけですから、普通は勝てないですね、人間的な力で言えば。でも勝つわけです。前回は契約の箱が来た時、喜びの大歓声を上げたんですね。これで勝てる。今回ペリシテ人が来たって聞いたので、イスラエルは恐れたんですよね。人間的には勝てる要素なんてないわけです。それなのになぜ勝てたのかということですね。何が前回と違っていたのかということ、サムエルが神様に祈ったからでしょうか。サムエルという神様に忠実なしもべ、大祭司、預言者、この人が前回はいなくて今回はいてくれたから彼らは助かったのか。そうではないですね。ね、教会に置き換えて考えてみれば、牧師がいれば教会は祝されるのか。いや、そんなことで教会の祝福は決まりませんね。サムエルがいるかいないかではないわけです。彼らが生贄を捧げたからか、それは関係ないですね。彼らが水を注ぎ、そして断食をし、そして罪を告白したから神様は今回勝利を与えてくれたのか、それも違いますね。前回と今回で全く違うこと、それは4節ですね。さっきも読みましたけども、彼らがこのサムエルを通して語られた神様の言葉に従ったから、今回は勝利を得たんですよね。これが4章と比べてみるときに分かる、まあ、浮かび上がってくる真理であり、また今日大聖書福音教会に 神様が語ろうとしていることです。牧師がいれば教会が祝されるのではないんです。優れた指導者がいたら教会が祝されるのではないんです。神様の前に罪を告白したら、神様の前に心からの悔い改めを表明したら教会が祝されるのではないんです。教会が祝福されるか否か、それは神の言葉に従うかどうかであるということです。そこが勝負の分かれ目であるということですね。この時どんなにサムエルが神の前に祈り叫んでいたとしても、イスラエルが神の言葉に立っていなければ神の助けを得ることはできなかったでしょうね。サムエル自身がそう言ってますね、3節で。もしあなた方が心を尽くし主に帰り、あなた方の間から外国の神々を取り除き主にのみ使えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。どんなにサムエルが生贄を捧げ神様に祈りを助けを叫び求めても、イスラエルが4節にあるように従わなければ神の助けを得られなかったということです。どんなに私たちは主よ罪を犯しましたと罪の告白をしたとしても、実際の行動で神の言葉に立っていなければ彼らは神の助けを得ることはできなかったということです。本当の勝負はどこにあるのか、それはペリシテとの戦いにあるのではない、すなわち自分の外側にあるのではないということです。本当の勝負どころ、それは3節と4節の間にあるということです。すなわち神の言葉に立つかどうか、神の御言葉に従うかどうか、あなたの心の中に本当の戦いがあるんだということです。そしてこの本当の戦いに勝利するならば、外側の戦いもまたおのずと勝利するわけです。なぜなら神様の御言葉に従う人を必ず助けてくださる方だからです。サムエルが3節で言ってますね。もしあなた方がそのようにすれば、主はあなた方をペリシテから救ってくださる。これが聖書の宣言ですね。私たち一人一人にとって本当に戦わなくてはならないことは何か、それは今私たちが目の前に抱えている課題を解決することではないということです。あの問題、この問題、仕事上のこの問題、経済的なこの問題、健康上のこの問題、人間関係のこの問題が本当の戦いではないということです。私たちはそれが解決するように祈るわけですけども、それが本当に大事なことではないということです。本当の戦い、それは私たちの心の中にあるわけです。私たちが神の言葉に従うかどうか、すなわち神以外のものを神様としてきたけども、それを捨てて神の身を神とするかどうか、ね、かつてのイスラエルは、20年前のイスラエルはそれができなかったわけです。目の前の戦いに勝利しようとして敗北するわけですね。神様を神様とせず、神様を自分のしもべとして、契約の箱さえ持ってくれれば勝てる、自分の都合のために神様を利用しようとする、神様を神様としなかったゆえに彼らは破れ去ったわけです。しかしここで偶像を捨てて神様の言葉に従う、すなわち神様を本当に自分の神様とするということですね。した時に彼らは大勝利を得たということです。そのことを聖書は今日に生きる私たちにも語りかけているわけです。あなたにとっての本当の戦い、それはあなたが自分の肉の欲に従って生きるのか、それともこの聖書の言葉に従って生きるのか、あなたが会社やまたこの世界の価値観に従って 生きるのか、それとも聖書の価値観に従って生きるのかどうか、それこそが本当の戦いである。勝敗の分かれ目はそこにあるということです。そこに勝利するときにはすでに外の戦いにも勝利していますね。この後を学びますけれども、サムエル記15章の22節23節でサムエルという人がこう言っていますね。主は主の御声に聞き従うことに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。従わないことは偶像礼拝の罪ですね。本当に大事なところはこの神の言葉にあなたが従おうとするかどうかなんです。さっきも言ったように、今日の聖書の箇所で私一番こう教えられたというか感動していることは、神様はそれほどにあなたを大事に思ってるんだということです。あなたが神に従うか従わないか、どっちでもいいなんて思う神様ではないんです。あなたが私と共に歩んでほしい、私の御言葉に従って歩んでほしい、そう思うほどにあなたのことを尊い存在なんだって神様は思っているんです。だから厳しい面もあるっていうことですね。そのことを今日のところから覚えたいと思います。一言お祈りをします。天のお父様、ともするとすぐにあなたを忘れ、あなたの御言葉から離れ、この世の価値観やこの社会の考えに従い歩んでしまう愚かなものですけれども、どうぞ許してください。人生の決断の一つ一つの場面、小さい時にも大きな決断の時も、神様あなたの言葉に立つことができるように、御言葉が語っていること、神を心から愛し、また隣人を自分自身のように愛すること、汝の敵を愛すること、貧しい人を憐れること、そのようなあなたの語られているこの言葉に人生の決断をするときに、主を従っていくものとならせてください。そしてあなたが私たちを愛して憐れんで、それほどまでに大事に思ってくださっていることを感謝します。どうかますます主よ、あなたのその思いに私たち気づかせてください。あなたがどれだけ今日ここに礼拝に来られている方々の幸せを願っておられることでしょうか。あなたがどれだけこのここに生きている一人一人の存在を喜び、そのことによってあなたも幸せを感じてくださっていることでしょうか。感謝します。すぐに背く私たちを、主よどうぞ憐れみ、なおあなたの道に立ち返らせ続けてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。